主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
木を見て森を見ないという言葉に触れたことがございます。まあ、聖書の読み方として、まあ、一つの箇所をこう深く掘り下げることも大事なことでありますけれども、聖書の文脈に着目するということも大切な読み方であると言えるでしょう。さらに、特に共感福音書では他の福音書と比較をすることで、その福音書記者が独自に言いたいこと、強調したいことを知ることにもつながります。私たちに与えられた福音の日課はルカによる福音書9章18節以下でありますから、もちろんこの日課にだけ焦点を当てることになります。しかし与えられた日課をよりよく理解するために、脈略に目を向けることが必要な箇所でもあるようです。カトリック教会の雨宮神父は次のように書いています。ルカは19節を意識して9章7節から10節に対応させている。どういうことかと言いますと、19節に誰か昔の預言者が生き返ったのだとあるのですが、最も古い福音書と言われるマルコによる福音書でもマタイによる福音書でも、それぞれここは預言者の一人だとなっており、ルカはこれを誰か昔の預言者が生き返ったのだとわざわざ書き換えていることがわかるのです。それではどうしてこの19節を誰か昔の預言者が生き返ったのだと書き換えたかと言いますと、それは先ほど雨宮神父が書いていたように、7節から10節を意識して対応させているというわけになります。具体的に見てみましょう。ルカによる福音書9章7節以下はヘロデ戸惑うという込み出しがつけられ、ヘロデがイエスの噂を耳にして戸惑っている様子が記されています。ヘロデが聞いたイエスについての噂は、ヨハネが死者の中から生き返ったとか、イリアが現れたとか、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだというものでありました。この最後の噂についてはマルコやマタイの福音書では昔の預言者のような預言者となっているのをルカが意図的に書き直しているのがわかるのです。こうして2つの箇所において同じ昔の預言者が生き返ったのだという表現がルカによって用いられている、意識して対応されていると言われている部分になります。森を見ることによって私たちは2つの同じ表現があることに気づくことができました。さて、それではこれら2つの表現が意図的に用いられている理由はどのようなことが考えられるでしょう。それは昔の預言者が生き返ったのだという表現を繰り返すことによって、人々がそのようにイエスを見ていたという事実を強調するためであった。これが第一の理由として考えられることでしょう。しかしこれを強調する目的と考えると、それほど決定的な理由だとは思えないんです。ですから別な理由があると想像されます。そこで第二の理由として考えられるのは、二つの昔の預言者が生き返ったのだとい こう人々の声によって挟み込まれた出来事、これに 焦点を合わせようとしているのではないかということになります。そこで聖書に目を向けていますと、誰か昔の預言者が生き返ったのだというルカ独自の書き換えによって挟み込まれているのは、今日の日課の直前にあたる5000人を5つのパンと2匹の魚で養われたという奇跡物語であることがわかるのです。この奇跡物語を強調するためにルカは2つの書き換えによって挟み込んだのではないかと思うのです。しかもそればかりでなく、このルカ、マルコやマタイの文脈とこう並べて比べるとわかるのですが、ルカはマルコやマタイが描くこの奇跡物語に続く数々の癒し物語を全て省略してまで、5000人をわずかなもので満たしたこの奇跡物語をだけを挟み込む形にしているのであります。ここまで考えると、誰か昔の預言者が生き返ったのだという繰り返しによる挟み込み、強調しようとしたのは5000人を5つのパンと2匹の魚というわずかなもので満たした主イエスの奇跡であるとわかります。そしてこの奇跡物語が示しているのは、私たちにはパン5つと魚2匹しかありませんという弟子たちの言葉に表されますように、その手の中のものが圧倒的に不足している人間の現実に対し、主イエスはそれらを祝福し配らせ、5000人を満たしたという神の事実なのであります。そして今日の日課では、あなた方は私を何者だというのかというイエスが問われ、ペトロが神からのメシアですと答えています。いわゆるペトロの信仰告白と言われる場面になります。そしてこのペトロの信仰告白こそが2つの挟み込みに続いて示されている言葉になるのです。つまりルカの文脈からするならば、イエスはわずかなものを祝福して満たす神、そして何よりもその奇跡は深い憐れみから生まれているのですから、イエスは憐れみ深い神であるということを示した奇跡物語が挟み込まれている。ですからそのように信じられることを望んでいるということなのです。ちなみにイエス・キリストという呼称は、イエスが名前でキリストが名字というわけではありません。イエス・キリストとは、イエスはキリストであるという信仰告白の表現に他なりません。キリストはギリシャ語であり、ヘブライ語でこれはメシア、日本語では救い主となります。信仰告白ですから、イエスはキリストである、メシアである、救い主であるという事実は、決して私たち、イエスはキリストであるという信仰告白は、こう私たちと無関係に口にされるものではなく、イエスはこの私の救い主です、このようになるのであります。ところがイエス・キリストとそれぞれに口にしているものの、どこかそれがただのイエスの呼び名であるかのようにとどまっている、そういうことが私たちにはあるのではないでしょうか。イエス・キリストと口にするたびに、イエスは私の救い主であるという意識がどれだけ私たちのうちにあるのでしょうか。今日ペトロは神からのメシアですと信仰の告白をしています。ペトロは弟子たちを代表してこの信仰告白を口にし、 決していい加減な気持ちで言っているわけではないでしょう。またその信仰告白は挟み込まれた事実からもそれほど遠いようにも思われません。それにもかかわらずイエスは彼らをいさめられたというのです。誰にも話してはいけないと言われたのであります。それは彼らに誤解があったからであります。たとえイエスはキリスト、私の救い主と信仰を言い表したとしても、それが私の期待する救いを実現する方と人間の思いに従っているのなら、それは誤解にほかならないんです。そこでイエスは続けて受難予告を告げられるのですが、それは弟子たちの期待する救い方、すなわち神の力を振るって敵を打ち倒す救いではなく、イエスは敵に捕らえられ、敵によって十字架の死を遂げることによって救いを実現するメシアであることを明らかにしておられるのです。そしてこの神こそ、挟み込まれた奇跡物語に示された憐れみ深い神なのであります。この受難予告に続いてイエスはご自身に従うことについて教えておられます。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ここでもマルコとマタイの福音書と比べてみますと、ルカは一言書き加えていることがわかります。それが日々という言葉であります。それはそれほど大きな違いを生み出さない小さな編集に見えます。しかしルカが日々という一言を加えたのは、日々私たちに必要なものを与えてくださる神への信頼を教えるためなのです。千尋馬先生で知られる榎本康郎先生はその著書の中でこの箇所について次のように書いています。日々自分の十字架を負って私に従いなさい。ルカは日々という言葉を付け加えている。一日一日その日の分の十字架を背負っていくという意味である。私たちは今日一日の十字架を追っていけばよいのであって、明日の分まで追う必要はない。何か一年も二年も先まで追おうとするから十字架が非常に難しくなる。今日一日の十字架を追っていくことを心がけていればよい。ここで言われている十字架が何を意味するかは様々な解釈ができるでしょう。それは自らの罪であり、重荷であり、悩みであり、病であり、弱さでありましょう。私たちはそれぞれの人生においてそれらを自分の十字架として追って生きていると考えてみましょう。ところが私たちの生き様を思い起こしてみますと、決して日々のではなく明日の、来年の、数年後の、あるいは過去のことを含めて様々なものを追い続けている姿を見るのであります。そして私たちの人生の歩みは時に重く、また苦しいものになるのです。そのような私たちに対して今日御言葉は、明日の分ではなく過去の分でもなく、ただ今日一日の十字架を追うことだけを教えているというのです。また主イエスは別な箇所で、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽い、このように言われていますから、追わなければならない今日一日もの十字架も私一人で担うのではなく、 主ご自身が今日共にいて担ってくださると言われているのです。ですから私たちは明日の将来あるいは過去の十字架を負わなければならないということはなく、今日負うべき十字架を、しかも憐れみ深い神主イエスと共に担えば十分であると言われているのです。私たちはそれぞれの人生の歩みの中で、その手の中のものが圧倒的に不足しているように思えて不安になり、過去のことも明日のことも無意識のうちに残らず抱え込んで息苦しい命に生きていることがあります。そのような私たちを深く憐れまれる主は、負わなければならない十字架は今日一日のためのもので十分であると教えておられるのです。なぜなら、私たちが足りないと嘆くあらゆる現実、その十字架は主イエスの深い憐れみにより、その祝福とともに全てを満たすのであります。主イエスは私たちの足りなさ、弱さを祝福で満たし、私たちを生かす神なのです。そしてこれが主ご自身が私の負う十字架を共に担ってくださるという恵みに他ならないのです。こうして私たちはその手に足りなさを抱えていても、弱さに嘆く時にも、今日という一日を主にあって安心して生きるようにと招かれているのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。